竹本座で初演されて、作者は近松半次、竹本三郎兵衛でありました。で、初代の義太夫が竹本座を起こしましたのが上京元年でありますから、ざっとこの時まで80年の月が当たっております。で、この間に発達するだけ発達しました人形浄瑠璃はようやく衰えを見せて歌舞伎のために圧倒されて規則延々とある状態にありました。で、前年には豊竹座が一時閉鎖されておりますし、竹本座もこの2年の後には同じ運命をたどるのでありますが、でこうした人形浄瑠璃にとって重大な時期に活躍しました近松半次がもう一度昔の盛大さを取り戻すためにその有効な筆を振るった傑作の一つであります。で、題材が戦国の武将というだけにこれっぽい作品でありますが、五段続きの構想も誠に見事でありますし、今日で申しますスリルもあり、美しい姫御殿の恋もあり、また神の使いの狐が兜を守護するという妖怪味もあって、実に変化に富んだ名作であります。で、この作品では武田家の重宝であります諏訪保師匠の兜を上杉家が借りて返さないということが両家の争いの原因になっております。で、将軍家ではこの不和を解くために武田の嫡子であります勝頼と長尾、これは上杉の旧姓なんですが、浄瑠璃では長尾と申しております。で、長尾の娘の八重垣姫との縁組を取り持とうといたしました。で、ところがこの時に将軍義治が鉄砲を献上するという浪人のために暗殺され、でその騒動の最中に今一人の癖者が現れまして、将軍の愛将静の方を奪い去るという事件が起こったのであります。で、この事件の責任は当然武田と長尾の両家にかかったのでありますが、その権威を解くために犯人の戦意のために3年の猶予を請うて、もしその間に犯人が捕らえられない時にはそれぞれの子供勝頼と景勝との首を打って差し出すという制約をしたのであります。で、それがこの浄瑠璃の初段であります。で、武田家ではすでに勝頼が切腹いたしました。しかしそれは陰謀を企てておりました武田家の家老が密かに自分の子供を取り替えておりましたので、誠の勝頼は危うくこの難を逃れたのであります。で、しかし生きていた勝頼は民間に育った美濃作の名をそのままに兜を折って謙信の館に入り込むというのが四段目になっております。で、ちょうどその頃長尾の子供の景勝は自分の身代わりとする男を求めまして、諏訪明神で乱暴を働いた無頼官の横蔵に目をつけて、この住所を訪ねてその母に会いまして、自分の家来に申し受ける約束をいたしたのであります。しかし、横蔵はそれを承知せず、我と我が目をくり抜いて、すなわち自分の顔形を変えてしまって役に立たないようにして、しまうのですが、ここで室町の御所で、静の方を奪った本心を物語るのであります。で、この横蔵は、軍師だった山本勘助の息子でありまして、弟の慈悲蔵というものがございまして、これが雪中の竹の子を掘り当てようとして親の残していきました陸刀三略の巻という軍法の秘密を書いた書物を手に入れるのであります。で、横蔵はこれを奪おうとしましたが果たさず、母から、山本勘助という名前を許される、こういうお話が含まれて三段目になっております。で、こんな豪快なストーリーが四段目になりますとパッと花の咲いたような華やかさを持ちます。本朝二十四個はざっとこのような、筋が来てあるんですが、なかなか面白い浄瑠璃で、演奏されます 太夫さんの側にもいろいろ苦心のあるところではないかと思います。綱田さん、ちょっとそういう方面のお話を聞かせていただきたいと思います。
はい、これからやりまする木基本ヶ原という、これは三段目のいわゆる仕込みと申しますか、三段目の口になっていますが、これまあ文楽でいうと俗に言う縦幅と言いまして、まあ、これなんかは非常にこう人形浄瑠璃らしい、いわゆるその赤面白面と、高坂壇上とそれから小品壇上と二人が出てきまして、
これはあの武田の家老と長尾の家老なんですね。
それがその、地蔵が捨てた子供の取り合いになりまして、こういうとこがその、立派な侍が、子供にその子供をどうして取るかというところの問題があって、それの奥方が出てきて、絡むんですけれども、その時に人形の振りなんかでその、子供をあやすところなんかが面白いくって、はい、その金時の頭のごつい頭の強い怖い顔をしている人形が軍勢を持ちまして赤ん坊にバーバーというのとがありまして人形浄瑠璃としても面白いと思いますし、それの、その一段のうちの前にあたります俗に言う捨て子と言いますが、その、地蔵が子供を捨てに来るところですが、これが非常に今ちょっと近いと皮肉な、とても、やりにくい場であって、でこれは我々の方で言うとその、一番初めの、孫下がりというところが済みまして、その次のいわゆる基本原の口奥になっておりますけれども、奥の方の基本原というところの文章に、ここに新州つくま郡のほとりに住む地蔵というものありというところの語り出しがありますが、ここの初めのところにここに新州というところがありますが、それをそのまあ我々の方では俗にこういうところを読むというんです、専門的に言いまして、朗読、ただ朗読調で不祥何もついてないちゃんと三味線行くとここに新州というんですね。
ここで文章が非常にこう、パッと変わります
ね。そういうように作曲も苦心されたんでしょうから、このここに信州というたったこれだけの一言がですね、ご承知のどものまた平にも、ここに土佐の抜庭というとこがありますし、はい、また、明けガラスという義太夫にも雪はまだというような文章がありますが、こういうとこ皆そのさらっと言うんですけれども、なかなかその言い切れないので、私らこの基本原も、うちの師匠が高坪太夫時代三代目鶴澤清六師匠の三味線でやられましたが、耳についておりまして実に結構で、もう僕らもこの前語りといいますか、旅行ってもいろいろと切り場を語ります場合は奥の太夫に差し支えますけれども、こういう基本原とかこういうも語ってるとか、例えば一の谷の組打ち須磨の裏をやるとかいう場合はあんまり後ろの人に差し支えませんので、遠慮なしに声出しも出せるわけです。だからこの前語りとしてはこの基本原なんかよく出すんですね、これだとか太閤記の妙心寺だとか、だからそういうところで基本原というものもなかなか声の修行のそのいわゆる大きい人物も出てきますし、しまいはノリがあって派手になりますし、とてもその曲としてもいいし勉強にもなるし面白い場面でございますね。
それから今度は影勝がですね、影勝母親に会う、
影勝の俗に下駄場というね、これは有名なるその自分の大立門である染太夫という方が語られまして、おそらく初演だと思いますが、いまだにその染太夫場というで一つの染太夫の口調というものが残っておりまして、
これは後に妹瀬山の山で、大判寺瀬山の方を語られる人ですね。
大判寺も染太夫場で やかましくなりましたし、それからその当時も妹瀬山のやはり二段目の今で言うと二段目の中になるんですけれども、俗にしばらくの住み方というところがございますが、そこの場面の漫才というところをその染太夫という方がやはり大判寺と二つ務めてられます。で染太夫という独特の語り方ですね、語り方というものがやっぱり今でも残されてまして、染太夫ばえ染太夫ばえとやかましくやっぱり今でも言うております。
それでその母親と、その影勝の応対というものはなかなか骨のあるところ、
影勝の応対のとこももちろんそうですけれども、初めのその息子の慈悲像にですね、本心はそうじゃないんですけれども、表面そのいかにも意地悪く本当の子供でありながら、さもその慈悲像、弟の慈悲像の方にはママ子のように扱うわけですね、何か意地くね悪く、だからその意味においてこのおばあさんというものは非常に俗にこの三姫とか三ババとかよく言いますがね、私はこのババよっぽどうるさい難しいおばあさんだと思います。これだとか近江源氏の、9つ目の先人館の、微妙ですね、それと 菅原伝次の道明寺の霊の拡充、まあこんなこれはみんなおばあさんどれでも難しいですけど、特にこのおばあさんは、まあ、本心と違って表面わざといじくで悪く、まあ、芝居といいますか少しそのそういう気持ちも持ってやってますからね、特に何でもこういじくで悪く地蔵に渡っていくわけなんです。それが非常にまあやりにくくって、このおばあさんとこの影勝の下駄場というものを語っておりますと、私らもまあ何回か勤めさせてもらいましたが、腰が痛くなってきます。腰がキューッと痛くなってきて、もうカンカチになってきます。硬くなって、まあ、そういうところに、まあ、そのいわゆる染めたユーバーの特徴といいますか、節付けの良さといいますか、実にその文章という節付けといい、どなたがお付けになったか知りませんけれど、とにかく結構なもんでございまして、また難しい代わりにまたやりがいのある立派な語り場でございます。
そうするとそこで今度は切り場の、はい、勘助住処になりますんですが、
これがまあ時間的にまあ今度の場合も津田さんと私と半分ずつに分かれておりますけれども、まあ前の方が6部としたりしますと、後の方はまあ4分ぐらいの時間まあ割り当てになりますが、一人で語りましたらやはりこれ1時間25分ぐらい語るもんですから、とにかくこの1時間20何分のものを一人で語るんですから、まあいろいろのまあやかましくこの場は言われておりますけれども、まあその初めに初演にお語りになった島太夫、改め後の若太夫という方がですね、まあ、立派な、まあ、古今の名音ということを伝えられておりますし、まあ、実にその豪壮で、ガッとしたとこがあるかと思うと、またその、途中で、の女房の八つ橋、元の八つ腰元の自分の名前が八つ橋のうちにお種になっております、この八つ橋が子供をあやすところで、その、また立ち戻り抱き上げてと言うて、勇気やコロロンとかありますが、こういうとこ子守歌で実に綺麗にまた歌うてあります。でこういうところに、まあ、3段目としての、まあ、特色もありですね、まあまあいろいろとやり方ありますけれども、この初めの、文字太夫君がやっておりますところの磯山木立というとこから、その私がやります二王という空織が出てきますとこまでの間を、まあ、3段目の霧の切り場の中の両分でありますけれども、この空織が出てくるとこまでは幅と思うて語れということは、すなわち今申しましたように1時間20何分の長丁場ですから、少しその間にいわゆる、まあ、勾配といいますか、つまりだんだん足取りをつけまして、前のそのいわゆる15分か20分ほどの間はさらっと語ると、からその、それで順西風で語って、その二王というところから東風を加味して語ると。
なるほど、ね、
そのために、ちょっと音使いも変わってまいります。二王いうとこなんか少し音が銀ににじって出てくるような、
それはあの唐犬が出てくる
ところからですね、はい、私が語りますところからそういうような風にちょっとありまして、まあ、そういうところで 3段目の奥になってきますと、例のその勘助の物語になってきますと、とてもその三味線の方もまあ肉体的にも偉いですけれども、まあ、実際において一番この三段目の偉いというところは、むしろその、お種のその子供が外に捨てられたと、その子供を思わず知らずそのまあ抱きに行って、もう角がじいさんが閉めてしまって開かないので門を体当たりして砕け割れよと念力にというところに、その三味線もテテテテテテンチンチンチンチンチンチンと弾くとこがありますが、三味線さんもここ偉い偉いですが、どなたに聞いても三味線さんも本当にもう真骨費やしてますが、まあこれは、まあ私ども聞かせてもらった中で、私どもが太夫になってからでは、あの先代の津田雄師匠と、それから三味線の友次郎師匠がよく一番お務めになって、それが後に私の師匠高坪太夫時代にうちの師匠と、四世清六師匠と二人でおやりになりましたし、まあそんなんで、とにかく、まあ、三段目の投資狂言の、三段目というものはもうその一座の中の矢倉氏高く一番その大事な一番偉い最高の対話語る場面ですから、最も大事であってまた最も偉いわけで、まあ、それだけのものをこなせる力の人でなければ語れないわけでございます。
そうすると物語なんかになってきますと、力としては技巧はあってもですね、この辺だと大丈夫、
もうそれはもうね、あの語り込んでくるそれだけ三段目語る対話でしたら、そんなに、まあ、肉体的には偉くってもですね、まあ前のとこほどやりにくくないと思います、はい、
でこういう偉いつまり、勘助住処がありまして、あと四段目になるんですが、はい、これまた四段目の、まあ、俗に十四孔というところ、これまでに鉄砲渡したとかいろいろありますが、
ありますけれども、
この十四孔というものは、 また色合いのコロッと変わった、
はあ、そうでございます。え、まあ四段目と申しますから、やっぱり四段目の霧でそんなに綺麗であってもただ美しいだけでもいけませんし、やっぱり四段目風のどっしりとしたところがないといけませんし、これをお語りになったその金太夫という方は、もうこれはもうこの方の義太夫のお語りになった下太夫を聞いただけでもう我々もう頭下がってゾッとするような太夫であって、この二十四孔の四段目十四孔をお語りになる太夫が、近江源氏の、先人館の盛綱を書き下ろしてございます、はいはい、これをお語りになって、はい、それからまた中心公爵の機内を語っているという話がありますが、想像できません、ね、綺麗なもんがよくあって四段目が語って皮肉なものが語れていうようになってきて、それとまあ半分陣立て者のような盛綱を語り、近江源氏を語れると言うたら、もう本当に 実にもうその清涼といい福力といい、もう古今空無双の空も力のある人やから語れません、恐ろしいように思います。
ありがとうございました。